もしもし、テレフォン人生相談です。どういったご相談ですか？
長男が正社員希望して就職活動をしてるんですが、今の状況からしてアルバイトとか非正規の労働とかそういう方にも目を向けてほしいなということで相談に伺いました。
まずあなたはおいくつですか？
72歳です。
ご主人は？
71です。
お子さんはご長男お一人？
次男と長女とおります。
ご長男はおいくつ？
46歳です。
ご次男は？
43歳。
お嬢様は？
39歳です。
39歳。もう皆さん独立はしてらっしゃるの？
この長男以外は独立しております。
ご長男は一度も結婚されてないの？
あ、そうです。
ご一緒に住まれてるわけですね。
主人と住んでます。
ちょっと待って、そうするとあなたは別に住んでらっしゃるの？
そうなんです。
あ、じゃあご夫婦が別居結婚ですね。
そうです。
あなた方ご夫婦はは
い、
ご結婚何年目ぐらい？
27年くらいです。
27年目。ご長男はそうするとご主人と一緒にずっと暮らしてらっしゃるの？
家を出たことはないんですけども、新卒で就職は一度しました。その後が引きこもり状態だったり、非正規の労働をしたりアルバイトをしたりして、時々仕事をしてるっていう状態なんですね。
ご夫婦が別居されていてっていうのはこれ何年ぐらい？
5年くらいです。
この理由は？
2人の性格が合わなかったということで、家庭裁判所の調停を受けまして別居になりました。
これはどちらから言い出したの？
あ、私の方からです。金銭的に非常に合わなかったんですね。お金を渡してくれないっていうかしら、ケチっていうんですか。
で、あなた自身は今じゃあお一人暮らしなわけ。
そうです。
ご主人ももう年齢が年
年
齢で、
金暮らしです。
ご長男はご主人の年金で一緒に暮らしてらっしゃる
そう
の？
なんです。
一回会社には勤められたんでし
あ、
ょ？
そう
新
なんで
卒
す。
で。何年ぐらい勤められてたの？
その年の年末に辞めましたので。
あ、1年持たなかった。
そうなんです。
この理由は何だったかお分かりにな
ああ、
りま
人
す？
間関係がダメだったんだと思います。
お子さんの時はどうだったんだろう？
仲間に自分から入れてほしいっていうような行動ができなかったみたいですね。友達が遊んでても、その仲間に入りたくてもそばでじっとして見ていて、入れてちょうだいっていう言葉が言えなかったみたいなんですね。小学校の時は友達付き合いはしてました、普通に。中学は野球部に入りまして、熱心にやってたようなんですね。高校の時は部活は選ばなかったみたいで帰宅部でした。
お友達はいた？
一人中学からの友達がいたみたいです。大学は運動サーフィン部に入りまして、
あら、
アルバイトにも精を出してまして、就職する時のスーツも全部自分で貯金をして買ったような感じで、親には負担をかけないような子供でした。
あら、いい子さんだったんです
そう
ね。
なんです。
アルバイトはどんなことやってらしたの？
コンサート会場の整理ですとか、商店の電気屋さんでの下請けとか。
で、その新卒で会社に入られて、
はい。
その1年以内に人間関係で辞められちゃったっていうところは、
その中の一人の方が重役のお嬢さんだったらしいんですね。それ以外の女子社員は結局その重役のお嬢さん側について、お昼休みを持ち回りで電話当番してたらしいんですけれども、全部自分に押し付けられて外食に行けなくなったらしいんですね。昼休みにお昼の弁当を買ってきて、自分が昼休みの電話当番になっちゃったとか言ってました。
パワハラプラ
そう
ス、
なんですよ
どち
ね。
らかというと逆セクハラみたい
そう
な。
なんですね。後で聞かされてもう悔しい思いをしまして、その後引きこもりになりまして、会社を辞めてインドに旅行に行くって言ってパスポートを見せて、明日とか明後日とか行くって言い出したもんですから、主人と2人で大反対しまして、でも翌日私はもう行きたいなら行きなさいって言ったんですけれども、もう前日にじゃあ親が両方とも反対したので行くのをやめたって言って、結局そのまんま引きこもりになったんですね。
で、引きこもってお家にずっといらしたの？
いえ、時々非正規の仕事をしたりアルバイトをしたり。
あ、じゃあ完全な引きこもり ていう、もう部屋から出ないとかっていうことではないのね。
半年くらいは、はい、社会との接点っていうんですかね、はい、を持たずに生活したような感じですね。
そういうふうに見えたかもしれないけど、ひょっとしたら親に対する抵抗だったのかな。
ああ、その後はですね、すっごく潔癖症みたいになりまして、
はい、
よく石鹸がこう早くなくなるんですね、はい、何回も石鹸で一日手を洗うもんですから、
はい、
メンタルクリニックにも行くようになりました。
ご自身で、あなた方が進めて、
自分で見つけてきたような。
あ、なるほどなるほど、はい、
はい、
このメンタルクリニックにいらした時に、
はい、
症状をなんかお医者さんからあなた方が聞いたっていうことあります？
漂白性障害とかも言われました。
あ、はい、その後
正社員になったことはないんですけど、アルバイトとか非正規労働とかは、
はい、
時々してました。製造の現場みたいなところですね。
お食事はうちで取られてた？
あ、もちろんそうです。私が全面的に作っておりました。
例えば買い物？
はい、
身の回りのものとか、
はい、それは自分で言ってました。
自分の身の回りのものを買うぐらいのお金は稼いでいたという。
そうみたいです。
そして最近になって正社員になりたくなって、正社員の働き口ばかりを探しているってこと？
そうなんです。正社員オンリーで、
うん、
職業安定証に通うようになりまして、
はい、
まあ、年齢は年齢ですので、
はい、
正社員は無理だから、
はい、
アルバイトとか非正規労働とか、
うん、
両方を掛け持ちで探した方がいいんじゃないのって親が言っても全然受け入れてくれなくって、
はい、
未だに正社員オンリーで職探しをしてるもんですから、46歳で正社員オンリーで仕事を探すってことは願いがね変なので、両方掛け持ちで探した方がいいって言うんですけども、引き入れてくれないんですね。だからそこのところ本人が考えが変わるようにどう言ったらいいのかってことを教えていただければと思うんですね。
今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。子どもの、仕事に対する考え、
はい、
正社員オンリーで行くのを掛け持ちに変えるにはって言っても、
はいはい、
無理な話なのね。
ですか。
要するにまずそういう気持ちを通そうとすること自体に、もうなんか問題が浮き上がってんのよ。うん、親子関係の中でのね、うん、今この人はだって初めて自分から心機一転で考えたわけじゃない、
はい、
それを打ち砕けてるわけじゃない、
はい、
それはダメだっていうの。だからそれ自体にもう母さんの言うことを聞いてると、自分自身という人間が作れないという叫びを僕なんかは感じるね。だって余計なお世話だもん。せっかくやろうとして頑張ろうとしてたところに、なんでそういうちゃちゃを入れるのかなと。だからこれがね、おそらく無意識の中でですよ、お母さんとお父さんの代理戦争になってんですよ、お母さんにとっては。うん、なんでお父さんとこ行ったわけ彼は。
いや、行ったわけじゃなくて、私が出ましたので、
お母さんは旦那さんのことを結構憎んでるよね、本当に正直なとこ。例えばインドに行くのも、私はいいって言ったのにっていうあたりとか、
はい、
おそらく正社員選ぶのもお父さんの影響を受けてると思ってるんじゃないの、長男が。それに反対したいんじゃないかなって気がする。まあ無意識ですよ、もちろんね。もうちょっと彼自身のことを人間として見てあげた場合、
はい、
なんであれ、やる気が出てきたなっていうことが第一番目に評価してあげることじゃない。だって
そうなんですか。
いや、そう思いませんか。
あ、はい、思います。
おそらく彼は身の回りのもののお金を稼ぐぐらいのことはもしかしたらお母さんが知らないうちでもやってきてる可能性あるよね、ずっと。だってケチなお父さんがそんなしょっちゅうお金出してくるとも思えないじゃないやっ
ぱり、はい、
でもそれじゃダメだと思って、やっぱり心機一転したんじゃないの。そこら辺は関心ないよね、あまり。 だからお母さんの関心っていうのはいつでも自分の価値観に沿ってこうあるべきだと思うことを容易に人に当てはめようとするよね、これね。それで長男は優しい人だからずっとそれ我慢してきたんじゃないの？
そうですね、
うん、引きこもりっていうのは家の問題を子供が示してくれるっていう現象だって考え方があるんですよ。それで一番優しい子がそういう症状を見事に引き受けちゃうのね。家の問題を、まあそれがお父さんとお母さんの引き裂かれた思いにあんのか、それから憎しみ合うっていうそういうところのものを解消しようとしてやってるのか、それは無意識わからない、話聞いてみないとわかんないけれども、まあ何か僕は、そういうものの犠牲者だなって気がするんですね。うん、なのにお母さんはお父さんの影響ではなくて私の言うことを聞けっていう、まだ子供を使ってるよね、自分の心のその面白くないものをなだめるために子供を使わない方がいいと思うのね。お母さんは嫌なものと離れて、これはこれで立派じゃない、自分一人でも生きていくっていう道を選択されて、それは立派だし、僕は随分楽になったと思うの、お母さんそれによってね、
はい、
長男も長男でやっぱり考えがありますよ、46歳になったら。それを応援していく以外ないじゃない。私も勝手なことやったけどあなたも勝手でやってるねえ、でも頑張んだよっていうあたりが無難な考え方じゃないかな、長男に対する。この子の中に前向きに生きようとする気持ちは間違いなくある人ですよ。それを壊さない方が大いいのよ。ほっときながら温かい目で見守るっていうことがやっぱりお母さんにとってもこれから大事なんじゃないかな。それで今お母さんの話聞いても、子供の心の動きとかどういう気持ちで生きてんだろうかとか、この子は何が言いたいんだろうかとか関心ないよね、あまり。彼が正社員を求める気持ち、どんなに心細いだろうかとかさ、でもよく考えたなとか、なんでここまで変化したのかな、きっと何かあったんだろうな、それを聞いてみようと思ったら答えてくれると思うよ、きっと。それがいきなり46歳で正社員無理だからバイトにしろとか、乱暴じゃない？そんなにお母さん心配しなくていいんじゃない？
あ、そうです
ね。あとはもう自分の問題じゃない、子供の人生どうなるか、まあ信じてゆっくり見てあげようぐらいの方がお母さんにとってもいいんじゃないかなって気がするけどな。
そうですか、
はい、お母さんがおっしゃっている、
はい、
そのお子さんのに対する、幼稚園の時は静かな子だったという、どんな子だったかっていう性格が全然見えないんですよ。こちらからこういうふうにしなきゃ、ああいうふうにしなきゃ、こうなるようにああなるようにって育てちゃったんじゃないかと思うんですね。人はもう生まれた時から個性があるし、自分が思ってる形みたいな方向に持っていっちゃうっていうのはとても難しいし、ましてや今あなたはご主人と相性が悪くって出てっちゃった人じゃないですか、
はい、
男の子にとってお母さんってなんか神聖化して大切にするところがあるから、あなたが出てっちゃったっていうことはお父さん裏切っただけじゃなくて、自分も裏切られた思いもしてるから、その人間からアドバイスされたくないと思ってます。
ああ、そうなんですか。
もしも、まあ、どっかに受かって就職できたら喜んであげるとか、
はい、
もしかしてご本人がどっか そのアルバイト始めたりしたら、ほら言った通りじゃないなんて言わずに、
はい、
よかったねって褒めてあげる、
はい、
そっちの立場に回った方がいいと思います。
はい、わかりました。
じゃあそういうことで、
はい、どうもありがとうございました。はい、
失礼します。はい。